おはようございます。このところ寒暖のあるまた夏日のような日もあります。皆様にはいかがお過ごしでいらっしゃいますでしょうか。教会の庭は黄色いタンポポや白い花のドクダミが力強く、アジサイの花が大きく咲いています。ヤモリの動きが庭や建物周辺で早くなっています。関東地方も間もなく梅雨入りとのことです。湿度が上がり、気温は今年は高めのようです。今、準備や議論が進んでいるオリンピック・パラリンピックの開催が2ヶ月後、3ヶ月後と予定されています。その一方、埼玉県のまん延防止等重点措置や東京都の緊急事態宣言が6月20日まで延長されました。教会は集まっての礼拝は控えて、ホームページでそれぞれの場で礼拝をお願いしております。ワクチン接種も高齢者の方々に少しずつ始まりました。効果を期待しております。こうした事情の中で、対策に2年以上わたり日夜戦い、犠牲的な活動をしてくださっている医療や各関係機関の方々に感謝いたします。また、事業、生活で痛み苦しんでいらっしゃる方々の環境が改善されますように願い、ご回復をお祈りいたします。昨年の初め、感染症の始まりと世界や日本での広がりの兆しの報道を聞きながら受け流していたことに今反省をしています。日常生活や人生についても同じではないかと気づかされています。注意すべきことがありながら、また大事なことでありながら、聞かされていたのに軽く見てしまっていた、こんな自分でした。30年前になります。気づかずに法定伝染病に感染しながら、北アフリカから帰国し、即検査を受けずに会議や仕事をしたことがありました。後日、会社や関係先、お医者さんに多大の負担をかけてしまい、お医者さんが会社を退任せざるを得なくなりました。私がその場限りで的外れの勝手な判断をしたことによって起こしてしまったのです。申し訳なく思っております。今朝開かれた聖書箇所は、使徒言行録2章36節から42節です。そこには、思い違いをしていたユダヤ人たちと、彼らにそれを指摘するペテロをはじめとするイエス・キリストの弟子たち、使徒たちがいました。36節。だからイスラエルの前科ははっきり知らなくてはなりません。あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主とし、またメシアとなさったのです。主イエスは救い主、メシアであるとペテロははっきり話します。ところが、ユダヤ人たちは、自分たちが正しい、これが神に従うことだと自己正義を振りかざし、聞く耳を持たずに行動しました。彼らはイエス様が自らを神と自称する創造主なる神様を冒涜する人間だと、イエス様を十字架刑に追いやり殺してしまいました。それでことは片付いたと思っていました。彼らの起こした結果に対して、使徒たちが、あなた方が従っている聖書からはっきり知らなくてはなりませんと語ります。そして聖書から順々と教え、そうではないと実現した事実を明らかにしました。使徒言行録2章14節ですが、するとペテロは11人と共に立って声を張り上げ話し始めました。ユダヤの方々、またエルサレムに住むすべての人たち、 知っていただきたいことがあります。と語り、旧約聖書に書かれている予言の言葉を教えます。そこにはこう書いてあるではありませんかと思い起こさせます。2章21節。主の名を呼び求める者は皆救われる。この主の名前こそ主イエスの名前です。そして力強く語ります。2章22節。ナザレ出身の人イエスこそ神から使わされた方です。そしてこうも続けて語ります。36節。あなた方が十字架につけて殺したイエスですが、実はと2章32節でこう言います。神はこのイエスを復活させられたのです。私たちは皆そのことの証人です。彼らが殺してしまったイエス様は復活されました。そしてペテロはイエス様が復活されて彼らと共に40日間過ごされて天に昇られ、創造主なる神様の右の座に着かれたことを証言します。主イエス様は約束された通り、人々の助け主、弁護者として聖霊なる神様を今お使わしになっておられますと語りました。だから聖霊の神様が皆さんが驚くように、私たちに皆さんの出身地の数多い言葉、外国語で同時に語らせているのです。そして、主イエスは救い主であることを話しているのですと語ります。今日朗読された聖書箇所です。ペテロは自分たちにも起こったことの証言としてこう締めくくります。36節。だからイスラエルの前科ははっきり知らなくてはなりません。あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主とし、またメシアとなさったのです。この時これを聞いていたユダヤ人たちは心を動かされて使徒たちに聞きます。37節。人々はこれを聞いて大いに心を打たれ、ペトロと他の使徒たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいのですかと言った。大いに心を打たれとあります。自らのうちにある罪、神様への振り返り、かたくなな心、傲慢さに両親が激しくうずきもだえました。兄弟たち、私たちはどうしたらよいのですかと言った。私はよく聖書や教会のことを知らないにもかかわらず、キリスト教は悪くはないが、仏教ほどの深みはないと言っていたことがありました。自分で調べたわけでもなく、実は尊敬する学校の教師の言葉を大事にしていたに過ぎないのです。英語の教師で古い寺の住職でした。専門は仏教哲学で、東大でサンスクリット語も学ばれた方でした。上京し教会に通い始めた頃でした。ある晩の集会で語られた聖書の言葉でした。ヨハネによる福音書3章16節です。神はその一人子イエス様をお与えになったほどに、ようあなたも愛された。ここからの話でした。イエス・キリストは良い人だったのだろうで素通りしていきました。しかしその晩は違っていました。もし命まで捨てて私を愛してくださったことが事実だとしたら、それまでと同じように聞き流し素通りしてよいのだろうか。立ち止まりました。ここにいたユダヤ人と同じだったのでしょう。動けなくなりました。どうすればよいのだろうか。 その晩、神様の愛に感謝し、イエス様を救い主として信じたいと受け入れました。兄弟たち、私たちはどうしたらよいのですかとユダヤ人は人たちにへりくだって尋ねました。ペトロは答えました。38節、悔い改めなさい、すなわち心の転回をしなさい。めいめいイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい、すなわちその告白の証として洗礼を受けなさい。罪を許していただきなさい。これは神様への反抗不従順であったことを許していただきなさいの意味です。そうすれば賜物として聖霊を受けます。聖霊の神様は助け主、弁護者として私たちを導いてくださいます。主イエスは救い主と受け入れた者には、聖霊なる神様が内に入られ、力づけ、伴走者として絶えず共に歩んでくださいます。この日、聖霊の神様が与えられた3000人が洗礼を受け、教会に加えられたとあります。36節、あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主とし、またメシアとなさったのです。イエス様は私たちの負うべき痛み、償いを一切背負われ、私たちの救いのために命をも捧げてくださいました。今から300年前、日本では江戸時代の初期になります。無人島で28年生き延びた英国人ロビンソン・クルーソーをダニエル・ディフォーが小説にしました。クルーソーが瀕死の病の中で言ったこのようなくだりがあります。7月4日朝、聖書を手に取り、新約聖書から真剣に読み始める。これほどの目にあっても悔い改めぬとあらばという言葉が重々しく心に迫ってきた。悔い改めさせたまえと神に心から願っていると、ちょうどその日に読んでいたところに、天の計らいか、こんな一節を見つけた。使徒言行録5章31節、神はイスラエルを悔い改めさせ、その罪を許すためにこの方を導き手とし、救い主としてご自分の右に挙げられました。私は聖書を取り落として、もろ手とともに心も天に差し伸べ、喜びに我を忘れてこう叫んだ。ダビデの子イエスよ、君にして救い主よ、私を悔い改めさせたまえ。ロビンソン・クルーソーが再起する告白となりました。36節、あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主とし、またメシアとなさったのです。主イエスは私たちの救い主でいらっしゃいます。復活され天におられ、今なお聖霊の神様と共に私たちの痛みや戦いを担ってくださるお方であることを感謝いたしましょう。私たちの家族、友人、近隣の方々の痛みを担われる救い主でいらっしゃいます。聖霊の神様の恵みを共に分かち合っていきたいと願います。聖書の御言葉に励まされ、共に祈ってまいりましょう。天の父なる神様、あなたのお名前を賛美いたします。イエス様が私たち一人一人を愛し、神の家族に迎えられるようにご自分の命までも捧げられました。そしてその死を破り復活なさいました。今私たちは聖霊なる神様が共におられ、私たちのうちにあり、慰め励ましを与えてくださいます。感謝いたします。私たちがあなたをお迎えし、愛、喜び、平和に満たされ、 生活できるように助けてください。そして愛する家族や隣人とその恵みを分かち合えるようにしてください。イエス様の尊いお名前でお祈りいたします。アーメン。